はい、ということで、じゃあ今週のラジオエンタメライフ、もう一つだけトピックがあってね、1月の3日4日だったかな、どっちかだったんだけど、
はい、
久しぶりにちょっと上野に行こうと。で、本当はね、芸大のある展覧会があって、それに行きたかったんだけど、芸大のところでやってるなんだけど、それが確か4日はまだ空いてなかったんだったかな。それでああと思って、でも上野行くからなと思って国立科学博物館行ったので、今、はい、大絶滅展っていうのやってるんだけど、
あーいいですね、
うん、この今まで地球にはビッグファイブっつって5回、はい、本当に生命が滅びかける時があったと、うん、でその5回目が、まあ、はい、要は恐竜がいなくなった時なんだけど、うん、で僕はさ、この辺のあたりもすごく好きで、
はい、
進化生物学のジャンルでいうとドーキンスってやつがいるんだけど、
はい、
利己的な遺伝子っていうのが書いたドーキンス、うん、とあと古生物学者でスティーブン・ジェイ・グールドってやつがいるんだけど、こいつらが論争をずっとしてるんだけど、はい、僕はどっちかっていうとグールドの立場に近くて、
はい、
この絶滅っていう尺度にものを考えた時、おそらくグールドが言ってることが正しい。どういうことかっていうと、生物の種が滅びる機会っていうのは連続的じゃなくて非連続的なんだっていうのがグールドの主張、うん、どういう意味かっていうと、超でっかい絶滅も起こるし、
はい、
もうある種がなんか絶滅しちゃうってちっちゃい単位でも起こるんだけど、これがまあ要は対数関数、対数っていうか、まあジップローっていうんだけど、
はい、
対数の直線上に並んでるっていうのがグールドの主張で、僕はこっちに近いんだよね、
はいはい、
でもまあでも別にこれは良いよ、はい、でまあまあ面白かったから、はい、けど、うん、そのね、まあ、大絶滅展と同時に、まあ、国立科学博物館のさ常設展も合わせて見たんだけど、
はい、
あのね、いやちょっと見直さなきゃダメだな、はい、ちょっと思ったことはね、やっぱね、はい、子供に寄せすぎてる。どういう意味かっていうと、はい、だってさ、地球の生命の話、特に、まあ、生物を中心にした展示の時にバイオロジーなんだから、はい、はい、遺伝に触れなきゃダメだよ、やっぱり、
うん
うん、つまりはメンデルの法則だったりとか、はいはいはい、もしくは DNA の二重らせんの話とか、うん、で、
はい、
去年さ、手塚治虫の火の鳥展があったんだけど、六本木の森ビルで、はい、その中でははっきり言って劣性遺伝まで明確に書いてたからね。
へー、
火の鳥の中に ムーピーっていう、宇宙の生命体が出てくるんだけど、はい、でもムーピーはムーピー同士で交配すると劣性遺伝が起きてるとか、そのことまで言ってるのよ、
はいはい、
だからちょっとね、子供に寄せすぎていうか、まあ多分無用な配慮だと思うな、うん、ですっごく分かりやすく展示作られてるけど、あれは必要ない。
あ、
うん、であともう一個、うん、思ったよ、やっぱりね、科学博物館の常設展さ、
はい、
まあ、日本のノーベル賞受賞者がバーって並んでるコーナーあるんだけど、
はい、
それ改めてこうバーって見ると、やっぱり日本の情報科学全然弱いんだなってもう思うよね。
それはどういう、
いや、一人も情報学者がいないから。
あ、
まあ、はい、100歩譲ってだよ、青色発光ダイオードの中村修二さんとかさ、はい、まあ、まあ少し情報科学に近い領域若干あるけど、はい、でも情報学者一人もいないからね、やっぱり、はい、うん、でもだってディープマインドのさ、デミス・ハサビスはもうノーベル賞取ってるわけで、
はい、
うん、とか、あのヒントン先生とかも撮ってるわけだから、もうちょっとまずいなっていう気持ちもあったっていうね、はい、ちょっと国立科学博物館久しぶりに行って思ったことでした、
うん
うん、じゃあ冒頭、
はい、
今週のラジオタイムライフここまでで、コーナー参りたいと思います、
はい、
ロフトプラスワンからの道、このコーナーはサブカル中毒者の竹野内がロフトプラスワンから旅立つために新たな視点を探索するコンテンツ拡張型コーナーです。では今日のテーマ発表します。今日のテーマ、人生の結晶としてのセルフビルド、アリマストンビル。
いやー、いいですね、
これです。これでも、これはもう前回からのつながりがあります、
はい、
前回の話の中心だった富永京子さん、
はい、
ミックリハウスの本研究をされている富永京子さんが、はい、ポッドキャストとかでお話しされているのでね、出てきた話題で、はい、高山建築学校というのに、うん、去年の夏行っていたっていう話があっ ったんだよね。だまあ僕はその富永京子さんのご本を読んでさ、すごく彼女自身にも興味が湧いたから、うん、いろいろ彼女のものを漁ってた時に出てきたワードで、はい、高山建築学校というワードが出て、知らなかった僕は。でも、はい、この角度掘っていって出てきたものっていうのが、で正直言ってね、今日僕が喋る話を俺は知らなかったことを恥じたね。それくらいもう、はい、なんていうか僕のセンサーになぜ引っかかんなかったんだっていうくらい超重要なものだったってことがあったんで、そのアリマストンビルについて話します。
はい。
でまずね、これは建築の話なんですよ。建築物、はい、うん、でどこにある建築かというと三田にあります。東京の田町三田、
はい、
まあ、三田駅と田町駅のちょうど間ぐらいにある建築。そしてこれが
一等地です。
そう、一等地。もう向かいにはクウェート大使館があります。丹下建造建築、はい、だけどこのアリマストンビルはなんとセルフビルド、自分の手によって建てられているビルなんです、
はい、
そしてそれをある時から人々は三田のガウディ、三田のサグラダファミリアと言い出したというのがアリマストンビルなんで、今日はこの話をします、はい。まあ、まずですね、皆さん、まあ、今日一応あのサムネイルにはアリマストンビルの写真をする予定ですけど、まずはね一瞬ググってみてください。アリマストンビルというのはアリですね、あの虫のアリにマス、魚のマス、そしてトンビという漢字を書いて、最後にカタカナのルを書いてアリマストンビルっていうんだけど、まず見てもらうと分かるよね。なんか異様な感じが、すごく異様なものが三田のその、まあ、閑静なビル街、住宅街にニュニュニュって反り立ってるわけよ、
はい。
で今日はこれの話をするんだけど、とにかくね、でもね、僕ね、こっからアリマストンビルを知って何て言うかな、ずっと調べていくと、それを、まあ、セルフビルドなんで、
はい、
建ててる人のことが分かると、もうね超分かってくるのよ、アリマストンビルのことが、
はい。
なので今日はね、アリマストンビルを建てているその方、岡圭介さんと言います、
はい。
その方の人生が分かるとアリマストンビルが分かるので、ここから岡圭介さんの彼の最初の短調である、
はい、
バベル、自力でビルを建てる男という本があります、
はい。
この本に書いてある岡さんの人生の話をしますね、
うん。
結構だからもう本のネタバレするよ。でもこれが分かってくると、はい、アリマストンビル超分かってくるんで、
はい。
じゃあね、岡圭介さんっていうのは何者かっていうのを最初に、まあ、本当にヒストリーを僕は勝手に喋るよ。バベルに書いてあること、はい、他にもいろんな文献で僕は読んだことを集めて喋るんだけど、まあ、岡さんっては九州に生まれた、でも体の弱い子だったんだって。でも絵が描くのが好きだったと、
はい。
なんだけどある時ね、なんか学校の先生にね、葉っぱはそういう風に描いてもいいけどってある時指摘を受けた。で葉っぱの色をね赤に塗ってたらしいんだって、
はい。
でどうやら自分はいわゆる色覚異常、
うん、
赤と緑の色の区別がつかないってことに気づくんだよ、
はい。
で実は僕も色覚異常なの。
僕、
うん、赤と緑の、はい、僕はそこまで強くないけど、でもその色の境界線がどこにあるかとか分かんないね実は。だからすごくその話が出てきて、うわって最初思って、だから絵が好きだったんだけど、はい、その自分が色覚異常、色弱だって分かって、うん、絵を見ちゃ諦めるのね子供の頃に、
はい。
で自分の家を建てるところをその後岡少年は見ていくと、家が建っていくことがなんかこうすごく胸躍ったんだよね、はい。で建築家を夢見るんです、ある時から、
はい。
まあ、中学生の時から、
はい。
で彼は高専に行くのね、
うん
うん、九州にある高専に行くんですよ、
はい。
もう高専に行って建築家になろうと。だからもう高校生っていうか、いわゆる中3が終わる時に高専を受験して、もうそこでもう建築家になるっていう人生を見定めるわけ、
はい。
でそこでそのね、岡少年は高専でさ授業を受けるじゃない。でその時には当然、まあ、ちなみにごめん、彼の誕生日を言わないと、今彼は59歳なので、
はい、
僕が44だから15ぐらい上よ、多分1960年代の生まれだと思うな、はい。そうだすると、うん、僕50、はい、81年生まれだから、うん、 で、その岡青年、まあ高校生になった岡少年が学校でいろいろさ、モダニズム建築がこういうのがあるとかいう、いわゆる建築史も授業の中にあるんだけど、
はい、
そこで、まあ、いわゆるコルビジェ建築を見るわけよ。ルック・コルビジェですね、はい、フランスのもう、
はい、
まあ、世界一の建築家の一人ですよ、
うん、
そうするとすげえと思うわけ、
はい、
で俺もいつかこういう建築家建てたい、こういう建築を設計してみたいと思うわけ、うん、
はい、
なんだけど高専に通っているだけでは自分のデザインしたとか自分だけの建築っていうものを、うん、ある意味その答えっていうのは高専をやっていく中では出てこなかったわけ、
はい、
でそうし、だでも高専が終わったら就職しなきゃじゃん、
うん、
で彼はでも就職しなきゃなんだけどすぐ辞めることを前提に、でも設計の技術は身につけたからさ、
はい、
ディベロッパーに就職して設計の仕事を1年半とか2年弱やるんだよね、
はい、
でもそれはそれ楽しいと、設計の仕事楽しい、はい、けど、うん、彼は建築家になるんでのが夢なんで、はい、その偉大な建築を作りたい、偉大な自分だけの設計、はい、自分だけのデザインの建築を作りたいから、うん、そのあくまでもディベロッパーに入ったのはそのためのある意味通り道でしかないんだよ、もう、
はい、
建築を作、自分の建築を建てるために入ったんで、うん、でもそこから岡青年の人生が加速していく、停滞もしつつ加速していくんで、はい、ここからちょっと、じゃあ次のチャプターに行きますね、
はい。